皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で85回目の放送となります。どうぞよろしくお願いします。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。今回は、豊見生協病院建設について、高峰院長先生にお話を伺いたいと思います。今日高峰先生にお話を伺いたいと思うんですけど、自己紹介お願いできますか。
どうも、豊見生協病院の院長の高峰です。高峰朝弘、
朝弘、
長高、
朝弘さんではなくて長高、
長高
で呼んで
ます、
ね、よろしくお願いします。はい、お願いします。それで普段ですね、普段というか趣味とか特技とかなんかありません？
趣味特技ない
です。ないですか？
まあでもテレビ見るの好きだから。
テレビ
見る。最近はでもね、韓流ドラマ。
あ、韓流、はいはい。
見まし
たね。なんか
妻が見てた。
はいはい。映画でですかね？映画っていうか。
テレビ。
あ、ドラマ。
それでね。
はい。
愛の不時着と
か見てたんですが、
面白かったですよ。
面白かったです、うん、名前はねよく聞きますけど、
ストーリーずっと話しているの
それ話したらもう時間なくなります
ね。はい、すごくね、面白かった
です。あ、そうなんですか。感情に幅って
そうそう、それからね、はい、時々見てますね。
あ、そうなんですか、
はい、
僕は韓流、韓流っていうかあれでミステリー、はい、ハマってました。
どんなの？
ね、ちょっとタイトル忘れましたけど、ドラマというか何かな、あれ8話か10話かぐらい結構続いてるやつで、それはなんだっけ、ネットのやつで、動画で見て、
ミステリーね。
ミステリー、
韓国のね、ドラマのね、ミステリー、
はい、
あれ結構すごい
面白いですね。なんか結構なんていうのかな、裏というか、あれっていう、本当に。
しかもね、あれ、なんかね、財閥とかね、
はいはいはい、
で、あとは、検察の不正とか、
はいはい、権力側の、なんか暴くような、
そういったのがあってね、
結構面白いですよ。
やっぱり、これ、日本は第二次世界大戦後に、財閥解体が行われたでしょ。はいはい、なのでそういったのはあまり表立っては出てこないんだけど、
はい、
韓国の場合はほら財閥が残ってて、なんだっけ、大韓民国航空かな、航空会社の、
ね、はいはいはい、
なんか社長の令嬢が横暴なことして、
はいはいはい、
ピーナッツ姫、ね、
ありましたね。
あるのあるんだなっていうことと、あと大統領が、
はいはいはい、
大統領任期終わったらかなり暗殺されたり、
はいはいはい、
刑務所に入ったりということで、結構ね、
結構暗黒っていうか、
大統領を殺すか、逮捕する国っていう、というようなイメージがあったので、
はいはい、
そういったような形で、そういった汚職関連が絡む、は
い
は
い、そういう不正を正すみたいな、
ね、そうそう、そういうのが、ね、結構、
そういうの、ミステリーもそんな感じで、はい、面白いです。ありがとうございます。結構、なんか、韓国でいいですね。
はい、
ありがとうございます。先生、好きな食べ物とか嫌いな食べ物とか、なんか食べ物類とか、
そんなに特にはない
です。特にないです。
ただね、
はい、
ウミガメは、
ウミガメ
美味しくなかったね。
ウミガメ、
ウミガメは、
ね、ウミガメっていうチョイス、
ウミガメはね、
どこで食べたんですか、ウミガメ
とかね、大学、学生の
頃、学生の頃、
そうそう、小学生で、
はいはい、
小学生合宿で、以前なんかいい部屋に、
はいはい、離島で、
そうそう、
ウミガメ、
そこで、なんか、最初は海に出て、追い込み漁かなんか、させてもらう予定だった、はいはい、海が荒れてて、そしたら、まあ、そこの、人たちが気を使ってくれて、
はいはい、
ウミガメが取れたから、ウミガメ食べようって、
これごちそうするってこと、
そうそうそう、それがね、本当に、スッポンとかじゃない、本当に大きなウミガメだから。はいはい、ほら、ヤギを食べる新芽の
剥製にしてるみたいな、
そう、あのレベルの
感じの、
それをね、やって食べたんだけど、すごくね、油の量が多くて、
あ、油多いんですか、
うん、で、なんかね、ゼラチン質かなんかあって、はい、噛み切れないんだよ、ゴムよりも硬いぐらいで、
ゴムゴム、
なんか嫌いっていうかね、食べることそのものがもう難しい、
食べにくい食べ物、
うん、ということで、めったにね食べれない。
ウミガメは もう食べたことないですよ。
多分ね、食べる機会はもう誰も
ないですよね。
あれ食べたら今ダメじゃない
か。ダメですかね、はいはい、
多分
食用はダメなんですかね、うん、
だからまあでも食べたことある人はそんなにいないので、はいはい、貴重な体
験を初めて聞きます小学生ぐらいの時ですか。
いやだから大学医学部入ってから、
ね、医学部入って
小学生だ
った。あ、じゃあ医学部の小学生、
医学部の未練の小学生、は
い
は
い、そういうことで、
ね、じゃあ
小中高の小学生が
未練の小学生、私が小学生
大学生の頃ですね。
沖縄教いわゆるね、小学、はいはい、
小学生小学期をもらう小学生
未練からもらってやって、それ小学生の合宿で、
はいはいはい、
あのういうみんなと一緒に、ね、うん、行った時に
医学生の頃、
うん、そういったようなことで、あのあれはねちょっとあの衝撃的ですね。今のだから、まあ、一応あの時の小学生は僕とあの三連の会長の会長だったり、あとは今あのもう一緒に働いてる知念、
はいはい、
匠先生とかも確か一緒だったような気もするんだけど、はいはい、そういったかな、まあ、とにかくあの食べたもの、
医学生の頃のですね、
あの頃はすごくあの印象的ですね。あのそういった
すごい、
ね、一度まあでも機会があれば、ね、
なかなか食べる機会ないと思うんですけど、
はい、そうなんですよ。じ
ゃあ硬かったんですね、この噛み切れるんですかね。はい、ありがとうございます、はい、でなんか
はい、少しお知らせ入れます。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。
じゃあすいません、失礼いたします。じゃあよろしくお願いいたします。
今日は取材でですね、沖縄医療生協病院の建設関係で少しお話しいただけたらなと思います。
はい、
早速ですよ、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、もうそのまま話していいの？あ、はい、あの、そうそうそう、豊見生協病院っていうのはあの病院がね、1976年にこちらの病院をあの最初はね、沖縄共同病院があって、これが1976年の3月22日にこの建物を建ったんですね。でなのでかなり年数が経ったもんですから、非常に老朽化が進みまして、特にあのまああのまあ、大震災があって耐震基準を受けたんです、こちらも。で耐震基準を満たさないということで、あの建て替えまたは補修工事が必要ということとなったんですね。そういうこともありまして、あのもう病院を建て替えるということになりました。これが経緯の一番ですね。でそうこうしている間に、あの沖縄県の方はあの人口があの増加していく地域になるということで、あのコロナあの人口が増加していきますのでね、あの沖縄県全体が病床をあの増床する地域になったんですよ、まあ、そういうこともありまして、今回あの今年の1月に沖縄県の方であの地域医療構想の会議が持たれまして、豊見生協病院は52床増床するということとが認められたんですね。ですので現在85床の病院なん 今85床の病院なんですけれども52床増床するということになりますので、トータルだと137床の病院になるな。今までは2病棟を3病棟ですね、で増える病棟は52床地域包括ケア病床を増やして病院を作るということになりました。で今年の1月にその発表があったもんですからね、で急ぎ設計計画等ももう一度見直しながら病院増床に向けて今設計が終わって、でもう7月からですかね、6月から本体の病院建設に入る、まあ、予備前の検査としては貯水槽の移動工事はもう5月に入って始めておりますので、まあ、それの工事が終わり次第今度は本体部分のね建設工事が始まっていきます。で、まあ、ちょっと話が戻りますけれども、沖縄共同病院が新築、2009年の6月1日に沖縄共同病院が新築で移転して新築をしたわけなんですけれども、その時に沖縄共同病院全体としては365床だった病院のうちのいわゆる85床はこちらの方に残して病院は移りましたので、その時点で病院そのものの機能をきっちりと分けようということで2009年は病院の機能を分けております。で沖縄共同病院は急性期に特化した病院を作るということですね。で豊見生協病院は当時は亜急性期というふうに言っておりましたけど、今はもう話が言い方が変わってまして、回復期というようなことで医療を担うということになっておりますね。主にですから救急車の搬入は沖縄共同病院で救急車を受け入れて急性期の治療を受けると。で特に今は若い人であればすぐに急性期の治療を終わればすぐに退院することができるんですけども、日本はもう超高齢化の時代になっておりますので、例えば肺炎の治療が終わった、またはいわゆるがんとかの治療が終わったんだけれども歩くことができない、で日常生活をすることができないといった場合には、その急性期が終わった時点でこちらの方に豊見生協病院に移っていただいてリハビリをして、そして退院に向け安心して地域で生活できるようになるまで退院の調整を行って行うと、で安心して在宅で治療ができるようになるまで豊見生協病院の方ではしっかりと治療を行ってリハビリをしたり、あとは介護等必要であれば介護の手続きをしていくというようなことを私たちの仕事としていますね。あともう一つ豊見生協病院は透析医療ですね、いわゆる外来の透析医療を担っておりまして、豊見生協病院の透析室っていうのは200床を超える透析 を行ってます。これはもう沖縄県内の中では最大規模ですね。現在管理患者数は沖縄県内、
はい、少しお知らせ入れます。
沖縄医療生協健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
は い、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。
話しました。透析医療の方は200人を超える患者さんですね。だいたい今現在は220人前後の透析患者さんを見ておりますので、そういったような透析医療ですね、あとは健康診断ですねを行っております。でもう一つは豊見生協病院の一つの大きな機能としてはリハビリを行うということで、外来リハビリを行っています。で、あと、機能を分離するということで、これまでは外来医療に関しては行っていません。ですので私たちの病院にいる、医師でも豊見生協病院で一般の外来を行うのではなくて、前は沖縄共同病院の外来に出向をして外来を持っておりましたけど、向こうの方も共同二次クリニックの方で外来医療を行うようになってますので、共同二次クリニックの方に外来は出向して外来を行うということで、こちらは非常に得意な病院となって、いわゆる一般の外来は行っていないということですね。病院として外来医療を行っていないっていうのはあまりないんですけどね。ですのでもうきっちりとした機能を分化して分けていったということなんですね。
はい、ここで、お知らせ入れます。はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。
そういうこともあったんですけれども、これから地域包括ケア病床 の、 施設基準が大きく変わってきまして、救急の医療のある一定部分を担ってくださいというふうに今年の診療報酬の改定で変わりました。そういったようなこともありまして、豊見生協病院では今後救急の受け入れに備えて対応していかないといけない。でそのためには外来医療も担わないといけないというふうな形で、少し機能を一旦完全に分離をしましたけど、また少し一部をね担いながら、再度新病院 の会員に向けて外来医療を改めて展開をしていくということで、大きく医療構想を変えていくという形になりますね。ですので病床の規模が大きくなると同時に量が変わるということと同時に質的に大きな転換を行うということになります。で、今まで外来を行っていなかったものをまた外来を再開するというのは非常に大きい転換となりますけれども、これもこれから高齢者がどんどんどんどん増えていきますので、急性期医療で手術とか非常に重症であれば沖縄共同病院で見なければならないですけど、そうでない肺炎であるとかね、腰椎圧迫を捨てて安静にしてリハビリを行うということの展開のものであれば、豊見の方でこちらの病院で最初から見ていくということになりますので、これもやっぱ人口の年齢構成の変化に対応して病院の質的な転換を行うということは非常にこれから の時代ですね、地域の組合員さん、あとまた住民の方がね、安心してここで暮らしていくために非常に重要なことだったと思いますし、チャレンジをしていく必要があるというふうに思っております。そういったようなことも含めまして、新病院には外来を開始するということで、その外来の 医療を担うため の, あの場所も設計の中に組み込みながらあのやっていくということで、新たなあの医療機能 の, あのまたを分けていくということがまた今後始まっていくということですね。またさまざまなあの急性期病院の方のまた手術基準の変更等もありますので、それも踏まえながら新病院は作っていくということをあの現在あの考えているという。
はい、お知らせ入れます。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。
そうですね。で、私の方から大体以上です。何か質問あれば。
あの最後にあの この秋にあの沖縄医療生協さん50年を迎え、はい、ここはもともと76年できた共同病院だったっていうことのも含めて、はい、50年にあの先生が思われること
そうですね、あのやっぱり、ね、50年という歴史は非常に大きいですよね。あの50年間、あの最初はあの那覇民主診療所という診療所から始まりましたので、それがあの、20人前後だったと思いますけど、仲間から始まって、あの今も全体でいくと1700、もう1800人超えますかねの職員、沖縄民医連全体であると非常にさらに増えるというあの職員を抱えながら地域の医療介護をあの担えるまでになったということはね、あの本当にあの組合員さんがあのワッター病院としてね、あの支えてあの共に病院を建設していってくれたということですね。また職員があの奮闘しながらあの日々の日常診療にあの努力していった結果じゃないかなと思います。で、私としてはあのこの病院はね、あの記念館のようにしてずっと使ってきたかったんですけども、そういうわけにもいかないということでね、あの今回はあの建て替えというのは苦渋の決断をさせていただいたということですね。自分はこちらの病院での研修が最初でしたのでね、1988年に入職して以来ですのでね、非常に思い入れのあるあの病院でもあります。まあ、そういったようなことで、まあ、50年を節目に新病院を建てるということも、まあ、なんか大きな意味があるんでしょうねというふうに思います。まあ、これからあの50年このようにしてあの発展をしていきましたけれども、これから医療介護に関しては非常に厳しい時代を迎えていくと思いますけど、まあ、こういった時こそあの医療生協がね、あの必要とされるとあの思っています。今こそ私たちの出番ということでね、その風でも含めて新病院を建設をして、次の50年医療生協創立100周年に向けて、この病院はその、50周年記念のね、建物ともなっていきますのでね、そういったようなことで次の50周年100周年を目指してね、あのそのスタートを切っていきたいと思ってます。
はい、今日はですね、豊見生協病院の建設の取り組みについて、高峰先生にですね、院長先生にお話を伺いました。 先生どうもありがとうございます、それでは、これで沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。